とうございます。まず一言お祈ります。恵み深い天のお父様、すべてお作りになったお神様、皆を賛美いたします。今朝中央教会と一緒に大きなテーマについて考えたいと思います。どうぞ一人一人の上にあなたの知恵、識別力を与えてください。それ何よりも御霊の導きがありますように。すべてを主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。私たちの尊敬する友人であった OMF の宣教師と HBI の教師、蔡光泉先生が3月5日天に召されました。葬儀は母国シンガポールで行われ、日本でもビデオ中継されました。中継の前、ある連絡がありました。シンガポールの葬儀は、日本の葬儀と違う点があるので、驚かないようにということでした。シンガポールでは、クリスチャンのお葬式に黒い服を着る人は少ないということ。思い出を語るときに、冗談を言って聞いている人が笑うこともあるということでした。もちろん心を悲しみと寂しさでいっぱいです。でも同時に神様は蔡先生をよくやった忠実なしもべよと天の御国に迎えてくださいました。葬儀のプログラムにも神様がこの世で生かし愛された蔡先生の生涯を感謝すると書かれていました。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。召される3ヶ月前に蔡先生はこのようなことを書いておれました。私たちキリスト者はみんな神のために生きるよう証明を受けています。が、同時にキリスト者にふさわしく生涯を終えるようにも召されていることを忘れてはなりません。神に栄光を期する生涯を終わる方はどのようなものでしょうか。それは死は勝利に飲み込まれたと宣言し、永遠の命を証しすることです。蔡先生のことを通して私は復活について改めて考えました。パウロにとってイエス様の復活はクリスチャン信仰の基本です。けれども、それは多くの人にとって理解しにくい、あるいは愚かに聞こえることのようです。聖書の時代もそうでした。使徒の働きには死者の復活のことを聞くと、ギリシャの哲学者たちは嘲笑ったとあります。コリント教会の中で様々な人とユダヤ教のサドカイ人たちも復活を信じていませんでした。皆さん覚えているでしょうか。 サドカイたちは貴族階級の人たちでした。彼らは裕福で、当時栄えの中で一番いい生活をしていたグループでした。どの時代でも、どんな文化でも、裕福で権力を持つ人が死と復活について考えることはほとんどないでしょう。中にはそのようなことについて考えるのが怖いと思う人もいたかもしれません。この世の宝物、例えば地位、権力、あるいは若さや美しさを手放したくない人がたくさんいます。逆に、教会の歴史を見ると、迫害や弾圧や貧困や戦争にあった時代の教会は、地上の生活よりも天の御国や裁きに目を向けいました。妻と私は、ロンドンバイブルコレッジで、聖書を勉強しました。その学校の一人の先生は、南アフリカの出身の方でした。彼はアパーハイトの時代に多くの不義や虐待、無意味な死を見てきました。その先生が聖書で一番好きなのは伝道者の書でした。空の空、伝道者は言う。すべては空。もしイエスが死から復活されなかったら、自分はキリストの信仰から離れていたろうと先生はよくおっしゃっていました。イエスの復活は、神は義を守る方だという証拠です。死は人生の終わりではありません。新約の記録はただの神話だとたくさんの人が思っています。私たちは昨日おそばに食べに行きました。その時も隣のテーブルで酔っ払ったおじさんは大声で、いや、イエスの復活は作り話だと言いました。残念ながら私は日本が足りなくてあまりチャレンジできなかったけれど、イエスの復活が真実だとどのように説明すればよいのでしょうか。トム・ライトという有名な歴史的な神学者はイエスの復活について800ページぐらいの本を書きました。イエスの体のよみがえりについて深く考察しています。この本の中にライトはたくさんの歴史的と神学的な理由を表しています。今2つだけ少し伝えたいと思います。復活が小さい起こったという証拠の一つは、多くの人が目撃したということです。という事実です。第一コリント人への手紙には、イエスはまずケーパーというのはペテロに現れ、それから十二弟子たちに、その後、キリストは500人以上の人に同時に現れたと書かれています。パウロはコリントの教会に、もしイエス様の復活について疑問があれば、どうぞ自分で 証人に来てみてくださいと言ったみたいです。そしてイエス様の復活の後、弟子たちが死を恐れなくなったということも復活の事実を証明しています。ローマ帝国の中でキリスト教は急速に広がっていきました。ローマにあるコロセオンでたくさんのクリスチャンが処刑されましたが、彼には恐れがありませんでした。神を賛美しながら亡くなっていったのです。イエス様のよみがえりがすべてを変えたのです。イエス様が死に勝利してくださった事実は、また困難にある私たちに希望を与えます。死よ、お前の勝利はどこにあるのですか。死よ、お前の棘はどこにあるのかとパウロが書いてある通りです。イエス様が実際によみがえられまで、誰もよみがえるの体がどのようなものか分かりませんでした。よみがえるの体の特徴は、福音書によると、よみがえるのイエス様の体は私たちと似ているということが分かります。復活の後、イエス様を長くしている人でもイエスだとすぐには分かりませんでした。例えばマクタラのマリアとエマオに行った弟子たちはしばらく間イエスだと分かりませんでした。というのは、復活されたイエスの外見は何か変わっていました。そしてついにみんなはイエスだと分かるようになりました。つまり、復活の体は私たちの体に似ているけれども、違う点もあるということです。イエス様の復活はいろんな意味でグッドニュースですが、私の印象は、現代の教会はまだ復活の時、タイミングについてちょっと混乱しているのかなと思います。死後の命について話したり、誰かが亡くなった時、何々さんは今すべての痛みから解放されて完全な体を与えられ天国にいるとよく聞きますけれども、この理解は正しい、本当に正しいでしょうか。新約はかなりはっきり教えています。死の復活は亡くなったすぐ後には起こりません。復活は死の直後の命ではなく、死の後にある命、その後の命です。さっき言ったのトム・ライトは覚えやすい英語で言いました。 Resurrection、 復活は Life After Life After Death、 死の後にある命、その後の命。これはどういう意味でしょうか。それは、亡くなった後、体がない期間があるという意味です。クリスチャンに新しい体が与えられるのはイエス様の再臨の時です。この教えはイエス様を見るとわかります。十字架でイエス様は死んで葬られ、 三日目によみがえれました。さっき使徒信条の中で私はその事実を告白します。私たちの時も同じ順序ですが違いがあります。それは人間がいつ復活するかということです。聖書は私たちの復活はイエス様の時よりも期間がかかると言っています。第一コリント人への手紙15章には復活の体を得る時は最後のラッパが鳴る時だと書かれています。現代の私たちは命、死、死後の命と三つ考えますけれど、新約聖書には命、死、体のない状態、そして不活体の状態、四つがあると書かれていますけれど、死の死後の状態について説明している聖書箇所はそれほど多くなくて四つだけです。地方を見てください。まず一番有名な箇所はルカ23章でしょう。イエスと隣の十字架に作られた犯罪人は悔い改めました。イエス様は特にイエス様は彼に誠にあなたにつけます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ここだけイエス様はパラダイスという言葉を使いました。実はこの言葉はヘブル語ではエデンの園と同じ言葉です。神様の住まいを表します。すなわち亡くなった後私たちは素敵な庭のような場所にイエス様と一緒にと書かれているのです。二つ目の大切な箇所はピリピへの手紙一章21節と23節です。パウロはこう言います。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。パウロもこの世を去って時キリストと共にいるということを確認していました。この箇所は最前線に大きな励ましでした。彼もがんという病気の結果はどちらでも益となることを信じていました。死の後の存在についての3番目の箇所は黙示録6章9節と10節にはこう書いてあります。私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。この魂は嘆きの祈りを捧げています。ちょっと不思議な箇所ですね。最後の箇所はヨハネ14章です。イエスは弟子たちに言いました。私の父の家には住まいがたくさんあります。私が行って あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもうおらせるためです。この4つの箇所から隠しの持って言えることは、イエス様に従う人は亡くなった後、キリストと共にパラダイスということです。パラダイスは神様の美しい庭のようにようなところです。黙示録6章によると、私たちの魂には意識のようなものがあるけれど、まだ復活の体は与えていない状態です。はっきりとしたことが書かれているのではなく、将来を示す道しるべが示されているのです。ここまで復活とその地域について考えてきました。次に天国についてちょっと一緒に考えましょう。クリスチャンになりたくない、あるいは天国に行きたくないという人がいます。雲の上で永遠にハープを弾いたり、天使たちと一緒に神様を賛美するというイメージは多くの人に魅力ではないかもしれませんけれど、これ本当に聖書の教えですか？まず新約聖書は、イエスは私たちをどこか上の方に連れて行くと言っていません。黙示録21章と22章には、イエス様は再臨の時、天国から地上に戻り、世界と私たちを変えてくださると書かれています。救われた魂が天国にあげれるのはではなく、新しいエルサレムが天から下ってくるのです。これは大切なポイントだと思います。再臨の時に、この地球が破壊され、救われた人はみんな天国に行くと思っているがたくさんいます。このような理解のために、クリスチャンが環境問題についてあんまり関心を持っていないのは残念です。もしも将来すべての創造が破壊されるなら、地球環境に配慮することは無駄な努力です。けれど、それでいいのでしょうか？聖書は別なビジョンを示しています。この世界は私たちの体と同じく再臨の時に解放され、新しくされるというのです。神様は地球を解放して、エデンをもともとの状態に戻します。そこで神様は清まられた人と共にいるということです。もし皆さんがこの地球と被造物は素晴らしいと思いなら、それはよかった。特に日本のクリスチャンは復活の体のある特徴が大好きだと思います。ヨハネの福音書によると、復活した人が食べれるのは魚でした。特に焼き魚。新しい創造は このより素晴らしくなると聖書は約束しています。私たちの復活の体のように新しい創造もこの世界が継続する点がたくさんありますが、今よりももっと素晴らしくなりますと思います。では神様が私たちの弱い体と罪に満たしたこの世を将来変えてくださるのであれば、今私たちがするべきことは何でしょう。パウロは第一コリント人への手紙でこう言っています。ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って、動くされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですから。計画や望み通りならないとき、私たちはがっかりします。最先生は HPI で世界選挙コースという新しいプログラムを始めようと計画を始めていました。そのために何年も学んで研究もしました。最先生の働きは無駄だったのでしょうか。人が若くして手に召される、教会が傷ついたり分裂してしまう、何年もかけて祈りの学びをしてきた求道者が離れていってしまう、そんなような時、何のために今まで時間やエネルギーをかけてきたのだろうと思います。しかしパウロは、私たちの働きは無駄にはならないと言っています。トム・ライトはこのことを中世の大聖堂のイメージを使って説明しています。大聖堂を一つ作るのには長い年月がかかります。あるもののは何百年もかかって今の形になりました。多くの職人さんたちは大聖堂の完成を見ることなくなくなりました。現場監督が職人さんたちに教え、指示し、石を切って、その一つ一つが積み重なれていきます。昔の石職人さんには字が読めない人がたくさんいました。その人たちは大聖堂が最終的にどのようなものになるのか知らないで働いていましたけれども、現場にいる職人さんの一人に何をしているんですかと聞けば、その人は大聖堂の石を切っているのさと答えるでしょう。全体の形を知らなくても、自分が大聖堂を建てるために働いていることを職人さんはよく分かっているのです。私たちの 積み重ねている意思が大きなプロジェクトのためどのように用いられているのか、私たちも知ることができるでしょう。そこに自分たちがしてきた小さなことがマスタープラン にとって実は大切な一つ一つだとことわかるのかもしれません。将来に私たちは潜在大聖堂を見ると、私はこの石を切ってかもしれません。小さな石けれど、これがなかったらこの大聖堂の塔が倒れるかもしれません。このイメージです。パウロは主にあって私たちの労苦は無駄ではありません。主にある私たちの働きは永遠の視点から見ると大切なものです。ですから私たちが今働いていることや日々の努力は無駄ではなく、神様のご計画の大切な一部なのです。祈りましょう。恵み深い天のお父様、次の御言葉を祈り通して捧げます。私たちは被造物全体が今に至るまで共に海の苦しみをしていることを知っています。そればっかりではなく、御霊の発をいただいている私たち自身も心の中でおみきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。主よ、病も死も何者も私たちを主イエスキリストのあなたの愛から離すことがないように助けてください。信じてよみがえるのキリストに目と心を向けます。祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。